正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は9月13日午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。地方気象によりますとですね、今年は残暑厳しいという予報になっております。
いや、やっぱりそうですか。暑いですもん
なんかね、なかなか一気にこうぐわっと涼しくなってっていうね、ちょっと前倒しに秋が深まって春、冬になってというパターンではちょっとない感じしますけれども ね、はい。まだまだ残暑厳しいようですよね。体調管理皆さん万全に行ってください。さて、今日のテーマなんですが、はい、先週に引き続き公害病を取り上げたいと思います。はい、地球環境問題を扱うにあたっての、まあ、日本にとったらもう最初の環境問題というのかな。
本当にそうですよね。
ですよね。はい、はい。先週に引き続きこのテーマで今日も進みたいと思います。よろしくお願いいたします。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日のテーマはですね、環境問題の歴史と変遷。と題してお話ししたいと思います。はい、その中でもですね、今回はその公害、公害問題に少しね、スポットを当ててお話したいと思うんですけれども、産業型公害問題ですね。はい、でまずね、公害っていう言葉って今あんまりもうね、ニュースでもそんな出てこないし、
なんかね、はい、教科書で私たちもよくね、
ですよね、
昔はいろいろね、光化学スモークって言ったら教室に戻ったりっていうような、なんかちょっと時代がそれからもう過ぎたような話題の言葉ですよね。
はい、実はですね、環境基本法というものがありまして、そこにはこのように記されております。事業活動や人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって人の健康または生活環境に関わる被害が生ずることを言うと。こうやって考えるとやっぱりまだまだ身近であってね、こういう環境に対して、ちょっとやっぱり良くないなっていうのは生活の中でもないことはまだないですよね。
いや、もう全然ありますよね。その言葉自体をあまり使わなくなったんですけれども、なんか溢れてるっていうか、まだまだ健康被害気になることありますよね。
確かに言葉として今は使わなくなったという認識の方がいいのかもしれないですね。
そんな感じがします。
でね、その中で人間の産業活動によって排出される有害物質により引き起こされる健康被害のことを公害病と位置づけられております。でこの公害病っていうのはですね、人体に有害な物質が地下水や川の水、空気中の浮遊物、ガス、食べ物などを通じて摂取、体に取り込まれることによって引き起こされるわけですね。で例えば大気汚染が原因の喘息、水質汚濁が原因の有機水銀中毒、聞いたことありますか、カドミウム中毒、
ありましたね。
大気や川のヒ素汚染による慢性ヒ素中毒、怖い言葉ですけどもね、それぞれ挙げられます。
ね、
この言葉はよくね、最近聞くと思うんですが、シックハウスが原因の揮発性有機化合物などの吸引によるアトピーやアレルギー、それから原子力発電所からの放射能汚染による人的被害、これらも公害病と呼ばれることがあるそうです。でね、この公害病、最近はちょっと馴染みがないと、あんまりニュースにも出てこない、と言いますが、でもね、4大公害病っていうのは過去に実はありまして、
ありましたね。
まずですね、日本の場合は特にその高度経済成長期、つまり1950年後半から1970年代、この期間に公害によって住民への大きな被害が発生しました。でこのうちの被害の大きいものを4大公害病と呼ばれております。水俣病、第二水俣病、 四日市喘息、それから痛い病。あのラジオを聞きの皆さん、あの最近地球環境問題熱心に取り組んでいらっしゃるという方もね、あの昨日方でいらっしゃると思うんですけども、はい、ちょっとねそういう方々にとったら遠い存在っていうふうに逆に思ってしまうかもしれませんが、これ非常に身近な日本で起きた地球環境問題、環境問題なわけですよね。
もうね、私たちの住むこの日本で起きたもうとんでもない公害病、はい、
で一つずつね簡単に説明させていただきますね、はい、まず水俣病、これは1956年頃から熊本県の水俣湾で発生した奇病です。原因は、有機水銀、メチル水銀とも言われています。でこれによって水質汚染、低質汚染、低質汚染というのはその川とか海の底の汚染のことですね、ヘドロとか言いますでしょ、はい、あれですね、うん、これらを原因として、魚類の植物連鎖を通じて最終的に人がその魚などを食べてしまって健康障害が生じると、うんうん、ということなんですね、
はい、
それからもう第二水俣病、
はい、
これはですね新潟水俣病とも言われていますが、1964年新潟県の阿賀野川流域で発生した奇病です。これも原因はあの第二水俣病っていうぐらいですから、水俣病と同じ原因で、有機水銀なんですね、
うん、
それから3つ目、四日市喘息、
はい、
1959年から1972年頃まで高度性経済成長期に三重県四日市で発生した都市公害になります。戦後石油コンビナートが検出されて、この石油コンビナートから排出される煙に含まれた亜硫酸ガスが原因で健康被害を引き起こしたと、喘息が起きてしまうということですね、
はい、
ひどくなると心臓発作や肺がんを併発する場合もあったということなんだそうです。それから4つ目、痛い病、嫌な言葉ですがこの言葉皆さんねなんとなく聞いたことあると思いますが、1910年から1970年前半、富山県の神通川流域で発生した奇病です。カドミウムという物質を多量に摂取すると腎臓機能が低下して、これに伴ってカルシウムの吸収が低下、骨の強度が弱くなるなどの症状が現れると。で工場から排出されたカドミウムが土壌を汚染して、そこで栽培された野菜やお米を食べた人が中毒になってしまったと。で特に中高年の女性に多く見られて、重症化すると骨がもろくなってしまって、なんと脈を取ろうとしただけでもその腕の骨が骨折してしまったという、そういうこともあったそうですね。でその患者たちがですね、痛いと叫ぶことから痛い病と呼ばれるようになったということなんですね。なんとですね、この中で四大公害病の一つ水俣病、これを題材にした映画が撮られまして、今月の23日日本でも全国公開予定となっております。でこの映画のタイトルは水俣、MINAMATA というね、英語で綴られていますが、主演がですね、なんと皆さんジョニー・デップでございます。
もうね、世界 の代表する俳優さんです、
はい、今日の後半はこの映画についてね少し詳しくご紹介させていただいて、
はい、
ぜひこれ見ていただきたいので ねゲストも招きしてますので。
そうなんです、
はい、後半はこの映画についてお届けしたいと思います。ここで一曲お届けします。
ノラ・ジョーンズで Wish I Could。
We met in a place I used to go. Now I just walk by for show. She said love in the time of war was not fair. He was my man, but they didn't care. Sent him far away from here. No
で Wish I Could を聞いていただきました。
はい、四大公害病についてのお話をね進めさせていただいてるんですが、
はい、
実はですねその四大公害病の一つ水俣病、これを題材にした映画が今月の23日に全国公開されます。
はい、
ジョニー・ディップ主演の水俣なんですね。アルファベットで大文字で MINAMATA と書くんですけれども、
うん、
後半はその映画のお話をね中心に進めていきたいと思います。ここでゲストをご紹介します。
はい、関西での宣伝を担当されています新通の萩原由香さんにスタジオにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこの水俣という映画、はい、ほとんどやっぱりねあの過去のものっていうふうに捉えてしまっていて、
はい、
うん、それが今回映画になる、そうなんだって一瞬思ったんですけども、まずね萩原さん、その映画の中身について内容についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、はい、先ほどからお話にもあります、まあ、日本における四大公害病の一つ水俣病なんですけども、まあ、その存在を世界に知らしめたのが写真家のユージン・スミスさんとアイリン・ミヨコ・スミスさんが1975年に発表した写真集水俣というのがありまして、で、まあ、この主演の、ね、ジョニー・デップが主演してるんですけども、彼自身が長年の憧れだったと語るこのユージン・スミス、この彼の遺作となったこの写真集をもとに、まあ、ジョニー自身の制作そして主演で水俣の地に降り立って、まあ、その写真として発表されるまでを描いた作品になります。
主演はジョニー・デップですよ。
そう、あのっていうね、
うん、
有名な方でございますが、
ね、はい、もともとジョニー・デップって写真が趣味なのかな。
お好きだとは思いますね、うん、私もね、一般人の知識ですけども、はい、
いやでもね彼が本当にすごく尊敬するというか注目をしている写真家、はい、の方、
その方がユージン・スミス、
そう、ユージンさんだっていうことで、ね、
彼が撮られた水俣の写真が元になって、全世界にこの情報が広がったというね、
はい、
まあ、ほぼ、まあ、フィクションも入ってると思うんですけども、その、何でしょう、ベースになるのはその史実に従った形 で、
そうですね、実話を元にしたフィクションという形で、うん、まあでもほとんどもうその時にあったことであったり、うん、内容なのですごく見てるこちらでは知らないこともたくさんあったりで勉強にはなりますよね、うん、
はい、僕も拝見しました、試写を ね、勉強になりました。改めましてね、その監督さん、キャスト教えていただけますか。
はい、監督はジョニーの指名で決まったアンドリュー・レビタスという方なんですけども、うん、でまた音楽はですね、まあ、日本人の方にはねゆかり深いと思うんですけど、うん、産業公害に強く関心持たれてる坂本龍一さんが引き受けてくださってまして、
はい、大御所のね、もう日本代表する、
はいはい、これ海外の作品ではあるんですけども、日本人キャストが本当に豪華な方々が出てくださってまして、まあ、真田広之さんであったり、国村純さん、で加瀬亮さんであったり、浅野忠信さんとか、まあ、国際的に、ね、活躍されてる、まあ、実力派が揃っているかなと思ってます。
いや本当に豪華な、ね、キャスティングですよね。
で今月23日公開ですので、水俣病、ね、ラジオ木野さん初めて知ったと、ね、今という方も、
ね、
見ていただきたいと思います、
はい、
で実はね、
はい、
すごい方と電話がつながっておりまして。
そうなんです、この映画に関わる方ですよね、まさきさん。
そうなんです、
はい、
ジョニー・ディップが演じる写真家のユージン・スミス、
はい、
その方の当時のパートナーで、もちろん映画にも出ていらっしゃいます、
はい、
作品の中では女優の、南さんが演じられている、
はい、演じられてますが、実際に、ね、いらっしゃる方ですよ。今も、ね、頑張って活動されてる方です。
ユージン・スミスさんの当時のパートナーご本人に 電話がつながっております。
そうなんです、はいはい、早速お呼びしたいと思います。アイリン・ミオコスミスさん、もしもし。
もしもし。あ、
こんにちは。
こんにちは、はじめまして、正木明と申します。
小木奈子と申します。
友人スミスさんの当時のパートナーさんですよね。
はい、そうです、ね、はい。
さあ、今回のこの映画がね、公開になるということで、まあ、水俣が映画になるというのを初めてお聞きになった時はどのように思われましたか？
初めに話が入ったのは7年前 で、うん、でその時はもうシナリオを書いた方からの連絡 で、
うん、
でそれまでも2回ぐらいそういう話があったんでね、なかなかハリウッドはプロデュースするの難しいってなってるんですけど、うん、それからしばらく経ってジョニー・デップさんの会社インフィニティ・ミニューアルが、うん、プロデュースしたいっていう話を聞いて、
うん、
そして今度ジョニーがその友人本人を演じたいって聞いて、
うん、
だからその瞬間でおっとどっこい、これって本当に映画になるんだなと思ってそのワクワク感っていうか、もうなんかこのメッセージがもうすごくドラマとしてですね、
はい、
まあ、有名な俳優さんとしてこう伝わっていくっていうその凄さと、伝わっていくことがやっぱり実際起きたことを反映するっていうこのドキドキ感っていうか、私なりのこう責任感っていうか、自分が映画作る人間じゃないですけどね、
はい、
だからその両方の気持ちが走りました。
で、もうヨーロッパなどで昨年から、ね、公開されたということなんですが、なんか反響なんかアイリンさんの方に来ておりますか？
すごくリアルな反応があるんですよね。でやっぱり映画ドラマのパワーっていうのを感じました。だから各国こうロールアウトされてるので、
はい、
そういう手応えっていうのはいっぱい一人一人あるかもしれないけど、それが聞けないのが残念ですよね。やっぱり一人一人いろんな国行ってどうだったって聞けないから、映画館の外で。
そうですね。全世界的にその気候変動問題とかね、地球環境についてすごくやっぱり意識が高まってるように思うんですけども、そんな中での公開なので、これもインパクトありますよね。
そうです。すごく、インパクトがあって、その映画の最後もちょっとそれ見た時のお楽しみというか、見た時に分かると思うんですけども、はい、本当に世界中やっぱりね、これ今の問題だっていうのをこう分かる感じの映画ですね。
友人スミスさんともちろんご一緒に水俣で過ごされていますよね。
そうです、ジョイントプロジェクトで、はい、2人で500ロールずつ、彼も私もずっと3年間一緒に現地住んで写真撮りました、
うん、そうですか。僕ももちろん映画を拝見してね、ジョニー・デップさんを通してユージン・スミスさんっていうのを理解しているんですけれども、やっぱりデップさんとこう似てるとことかありますか？
本当に不思議だったのが、はい、どうやって顔が違うのに、
うん、
なんかあれだけああいう風にこう似させることができるのかっていうのが今でもちょっと不思議なんですけども、特にね、映画見てて2つのシーン、
はい、
一番出だしがね、ニューヨークで始まるんですけど、
はい、
体の形とか、うん、あと体の動かし方、特に手の動かし方、
うん、
もう本当にこう友人がいる感じで、冒頭のシーンで、あともう一個はね、工場、もう水俣に行ってて、その工場の上からそのアイリーンのキャラクターが写真撮るシーンがあるんですけど、その撮影場に私行ってたんだけど、
はい、
高いビルの上で撮ったんですよね、はい、で窓越しで私は反対側にいるけど、2、3秒不思議な経験しました。ベレー帽しててこうコートで歩いてるとことか本当に見てます。
へえ。その映画を通してもね、そのユージン・スミスさんの人柄というのかな、なんかお酒を好きなんでしょ、やっぱり。
あ、もうウイスキー毎日1本ですよ。ウイスキーで買ってて必ず1本、はい、朝から、
ね、ありました。
なんかそういうそのユージン・スミスさんの人柄があったから、その、ね、海外からいきなりね、日本の田舎に行って打ち解けるなんて、なかなか僕なんかね、すぐにできないと思うんですけども、そういうあたりもういい方向に現地の方は捉えて、友人さんのことを好きになられたんでしょうかね。
そうですね、本当に好きになってもらえたと思います。やっぱり住み着くっていうのは大事ですよね。行ってパッと撮って、なんか材料みたいに得た写真を東京に持って帰っちゃうとかじゃない姿勢っていうのはすごく大事。
仕事を通り越したね、何かがある感じがしますよね。最後にアイリンさんね、この映画を通じて伝えたいことをお願いします。
こうやっぱり大勢の人が努力すると本当に奇跡 か起こるんだっていうか、すごいことができるんだっていう、そこをやっぱり見て知ってもらいたい、
うん、
で、おのおの一人ずつ個性違うわけじゃないですか、バックグラウンドも見る側、
はい、
だからその花を咲かせてもらいたいのと、やっぱりこの生み出した判決っていうのがこうあるんですけども、それがすごいくて、あの判決の用紙ってすごい短い文章で、あのもう今も公開されてるけども、それがもうすごいんですよ。もう素晴らしくって、あの今の時代の SDGs、うん、やっぱりみんな SDGs って言ってるけど、全くそれにこうぴったし の、 あの企業の在り方、
うん、
これからの社会の作り方っていうことがこう分かるものなんで、まあ、そういうことにつながって知ってほしいなと思うんですよね。やっぱり、うん、なんかこう、いろんな人が自分なりにこう何かに関わるとすごく面白いことが起きるっていうこと、それをぜひ知ってもらいたいっていう、そういうメッセージですね。
あの、
うん、だからそこからこうなんか持って走ったら面白いことが起こるんじゃないかなっていうのと、水俣病が終わってなくて、今も裁判がもう10件ほど続いてて、
はいは
い、幼い子どもたち当時が、はい、あの認められてないんですよ。だからそういう、 こう国の在り方もガラッとこう変わっちゃうみたいな、もっとこうどんどんいいことがいろいろ起こる、それを願ってます。はい、
なるほどね。この映画見ていただいて、そういうこれからの何でしょうね、その地球全体の未来に向けてのを考えるきっかけになったらいいですね。あのアインさん、貴重なお時間ありがとうございました。お電話つなぎました。熱いメッセージ伝わりました、ね、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、どうも、
はい、
失礼いたします。
ありがとうございました、
はい、萩原さん、なんか付け加えることありますか？
頑張って宣伝していかないとって
そうですよ、はい、萩原さんも頑張ってほしい。
この映画は、ね、ぜひ見ていただきたいです。
本当に見ていただきたい。
あの今月の23日ね、全国公開予定の水俣という映画ですね、ジョニー・デップさん主演ということなので、これでよろしいですね。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、
ぜひ皆さんご覧ください、
はい、本日はスタジオの方のゲストに、この映画水俣の関西での宣伝を担当されています新通の萩原由香さん、お越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止自然環境、兵庫環境創造協会、地球温暖化防止自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、この番組では皆さんからお便りをお待ちしております。今日の、ね、放送内容の感想など、ね、またご意見などね、ぜひお寄せください。
お便り、おはがきの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは masaki@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。
お待ちしております、はい、どしどしお寄せください。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。